主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに子を知る者はなく、子と子が示そうと思う者のほかには父を知る者はいません。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜な者だから、私の首輝を負い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからである。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書はマタイのこの11章のところで、非常に聖書の中でも最も慰め深いところではないかというふうに思います。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさいとイエス様がおっしゃっておられる。皆さんの中で疲れてるなとか、いつも重荷を負ってるなという方は、誰でもですね、ここにおられる方誰でもイエスのもとに来るように招かれてるわけですね。しかも招かれてですね、その重荷の上にさらに重荷を乗っけるんではなくて、休ませてあげようとイエス様はおっしゃってくださるわけですね。自分自身の疲れとか重荷を置いて、イエス様の前でこの安らぐ心と体を休めるということ、イエス様がそれを私たちに与えてくださるということですね。その休ませてくださるというイエス様の言葉を、やはり私たちは本当のところ信じてですね、本当の心の安らぎを、このあるいは魂の安らぎ、ちょっとこの共同訳ではあなた方は安らぎを得られるって書いてあるんですけど、原文では魂の安らぎですね。魂の安らぎを約束してくださってるわけですね。そして私たちもその魂の安らぎを生きることができるように、この恵みを願いたいと思います。そのためにはどうすればいいか。まずは自分の重荷や背負っているものを脇に下ろすというかですね、案外背負いながら生きている人も多いというかですね、重荷を背負ったままで歩いているからしんどいわけで、その重荷を下ろすことがやはり大事なことだと思います。ここで言っているユダヤ人たちに対しては、もうその重荷というのは律法の重荷ですね。もう律法を守らなきゃならないっていう、たくさんの規則を守る、それがものすごい重荷になってた当時の人々にとってはですね。でそれを下ろしなさいと言ってるわけですが、当然私たちにもイエス様は言っておられる。何かと言ったら、人によって違うかもしれないですけど、世間体であったり、あるいはクリスチャンとしてこうしなければならないとかですね、あるいは義理人情に縛られてるとか、こうしなきゃならないっていう重荷を、いっぱい抱えて生き取られる方もおられるかもしれない。でもイエス様の前ではその重荷を全部ですね、下ろせばいいということなんですね。自分の囚われているものをこの下ろしていく、そういうことが必要だということですね。でそのためにはどうすればいいか、イエス様がおっしゃるんですよね。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を負い私に学びなさいというわけですよね。柔和で謙遜なものだから、そのイエス様に学んでいくということですね。じゃあイエス様の柔和や謙遜さというのは一体どういうものであるのか、 まあ、その聖書と典礼の下の部分には解説で確か書いてあったと思いますけど、ここでいう柔和や謙遜さっていうのは第一朗読のですね、このゼカリアの予言の中のこの王様が来てですね、高ぶることなくロバに乗ってくると、高ぶることなくロバに乗る、この高ぶることなくというのが柔和で謙遜だということの、まあ、こっちはヘブライ語で、新約聖書はギリシャ語になってるわけですけど、まあ、この、ゼカリアの予言は、まあ、皆さんご存知の通り、あのエルサレム入場の時にですね、イエス様は実際ロバに乗って入場してくるわけですね。だから今日の聖書と典礼の表紙は、だからエルサレム入場のロバに乗ってるイエス様の姿が描かれている。これが柔和で謙遜なイエス様の、まあ、姿なんですよね。でも考えたらある意味おかしいんですよ。王である人、メシアである人がエルサレムに入場するんだから、普通で考えたらですね、立派な馬に乗って兵隊いっぱい連れてですね、軍事パレードみたいにして入道してくるっていうか、入ってくるのが王として、まあ普通のやり方なわけですね。でも非常に滑稽なわけです。ロバに乗ってその入ってきたからですね、まあ、それはこのゼカリアの予言を成就するためですけど、でも王様としてそれがふさわしいかって言ったらふさわしくないんですよ。あの立派な馬に乗って、とにかく軍隊いっぱい連れてですね、あの家来いっぱい連れて堂々とこうパレードしてくる方がよっぽど普通なわけですけど、でイエス様はそうしないで、わざと御馬に乗って謙遜な姿で王であることがどういうことかを示したんですね。じゃあ私たちがそのイエス様に学ぶとしたらどうするかって言ったらですね、私たちもロバに乗らなきゃなんないんですね。馬に乗るのをやめて、それがまあポイントだと思います。本当のところはですね、まあ私のクリスチャンの知り合いで、もしかしてこの中におられるかもしれないけど、あのまあ病気になって仕事ができないんですよね。でまあ結婚もなかなかできない、仕事がうまくいかなくて、で結婚もなかなかできなくて、あの、それで、まあ、うつうつとして、僕の、まあ、昔鎌倉にいて木曽会によく来てたんです、その人はね。で一度彼女と話してる時に、あの望みは一体何なのかって言ったら、もうその人は、まあ、クリスチャンだけど、私の望みはとにかく普通に生きたいんだと。つまり普通に仕事して、普通に結婚して、普通に生きていきたい。でもそれができないから、あの悩んでるっていうわけですけど、でその時に私は非常に、まあ、ちょっとそれのことに来て、まあ、カチンと来てですね、いや普通になるためだったらクリスチャンになる必要性ないでしょって話で言われた。つまり普通に生きるために私たちはクリスチャンになったわけじゃなくて、普通じゃないイエス様の謙遜な姿に習うためにクリスチャンになったんですよ。つまり普通の仕事して、普通にお金稼いでですね、普通の幸せを得て、まあ、世間的な意味で普通の幸せを得るためにクリスチャンになる必要性全くないです。普通にやればいいわけだから、私たちにとって。つまり馬に乗って普通にエルサレムに入場するんだったらクリスチャンになる必要性ないんですよ。ロバに乗らなきゃなんないんです。謙遜で柔和で生きるってことは、イエスに学ぶということはですね、それを私たちはポイントをずらしてしまったらダメだと思うんですね。まあでもその後、まあ、その人に、私はだからちょっとあの普通に生きるためだったらクリスチャンにならなくていいっていうふうに言った後に、自分のことを振り返って、じゃあ自分は神父としてどうかってちょっとまあ反省して、その後振り返ったんですけど、考えたら私も若い時はですね、普通の神父になりたいとずっと思ってたんですよね。あの実は非常に病弱で、あんまりそのなんというか、すぐ寝込んだり、このやりたいことも、まあその当時はですよ、やりたいことの3分の1もできてなかって、こうすごいいつもフラストレーションがあって、 その時確かに自分も普通の神父のように働きたいということ、つまりやっぱり僕、私も普通に生きたいってことを非常に思って、普通にできないことがすごいストレスで、まあ、結局自分も同じだったってことに、まあ、その後気づいたんですけど、私たち普通に生きる必要性全くないですから、まあ、もちろん反社会的なことしたらダメですけど、私たちは謙遜なイエス様に従っているんですよね。だからイエス様の首輝きは軽いっていうんです。世間並みとか、まあなんかこう立派にとかですね、何かもうみんながやってるから自分もこうしなきゃなんないというふうに、もうどんどんどんどん重荷がいっぱいいっぱい詰まってって、結局何のためにクリスチャンになったのかわからない生き方をしてしまうんだったら、重荷にあえてるだけで普通の人と全く変わらない生き方になってしまったら何にもならないということですね。でイエス様はこう言うんですよ、首輝きを追いなさいと言うんですね。首輝きは何かって言ったら、まあ、これ私も実際に肉眼で見たことないんですが、あの牛を2頭ですね、首にかけるのが首輝きなんですね。で何をするかというと、畑を耕すためなんですよね。畑、あの牛に2頭その首輝きをかけてですね、その先っぽの方がこう土を耕す、こうそういう隙の役割をするわけなんですよね。で2頭というのはどうかって言ったら、一匹はイエス様なんですよ。でもう一匹が自分で、イエス様と二人で首輝きを合わせていくっていうんですよね。歩調が合わなきゃダメなんですよ。つまりイエス様がこっち行こうと思ってるのに自分がこっち行ったらダメだし、イエス様がゆっくりやろうと思ってるのに自分が早くやろうと思ったらダメなんだ。歩調を合わさない限り二頭の首輝きは合わないんですよね。で何をしてるかといったら、土を耕してるわけですよね。耕さなきゃならないものがやっぱあるんですよね。皆さんのカチンコチンの心とか、こう耕してまずは柔らかくしなきゃ。でもイエス様と首輝きを合わせてやらない限り、この土がうまくこう掘り起こされないんですよね。あるいはこの日本の社会とか家庭とか、もうカチンコチンでも何にも神の恵みも入らない。でもそこをちゃんと耕していく、だから安らぎとか休みが出てくる。それを私たちをするように呼ばれてるんですよね。イエス様の首輝きを一緒に担うからいいんですよ。世間の普通の生き方でなんか囚われちゃってもではなくて、神様と共に首と首を合わせてですね、それで耕していくわけです。私たちの心とか人間関係とかが柔らかくなってですね、そこにいい種がまかれて、いい実りがあるようにですね、自分の心も周りの人の心もそうですけど、耕されない限りカチンコチンのままで、結局何も入らない、もう疲れ切ったままで、伸びきった心でですね。だからイエス様はその謙遜さに習って、イエス様の柔和さと謙遜さに習って、首輝きで合わせて共に働いている時に、神の恵みや安らぎや私たちの救いの喜びが、まあ、広がっていくわけですね。まあ、私たちがそのイエス様の謙遜さですね、ロバに乗りながらでいいんですから、わざわざ馬に乗ろうって頑張る必要性なくて、ロバに乗りながらですね、柔和で謙遜な形でそのイエス様と共にゆっくりゆっくりですね、歩調を合わせながらできるところから耕していけば、イエス様も喜ぶし、まあ、私たちも心の中に、まあ、本当の安らぎがあると思います。イエス様がくださる本当の安らぎとその喜びですね、まあ、それを私たちが、まあ、この1週間生きていけるように、イエス様と共に歩んでいきたいと思います。